皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
電気屋ウォーカー第49回を、はい、今日はこの2人でスタートさせていただきます。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
まあ毎度この入りでやってるような気もするんですけど、前回の収録からまだしばらく、
うん、
せっかく2本撮りしたのに意味ねえだろうって感じなんですけどね。
ね、
前回第48回ドライヤーの選び方は1月31日に配信をさせていただいておりまして、せっかくね電気屋のリーダー海地くんも
たくさん出るって言ってたんだけどね
言ってたのにね、日本撮りの1回出たきりで終わっちゃったけどね。
いやまだ始まったばっかだから
始まったばっかりです始まったばっかりです、
まだこれから
はい。で、はい、まああのいろいろ何をこれから配信しようかっていうのを悩んでまして、
うん、
でね、あのこの季節は電気ウォーカーっていうとなんとなくあの新生活応援ウォーカー的なことで新生活絡みの配信をしてたりしてたんですが、
そうだね、
うん、今回はまあ、うん、ちょっと前から言い訳させていただいておりますけども、私の収録環境がちょっと、うん、整わなくて感覚が空いてしまったってこともあり、
はい、
もう3月ですからね。
ですな、
うん、これから新生活って言ってもしょうがないので、
まあもう始まり出すからね、
始まり出すからね、
うん、
まあ、新生活ウォーカーはまた来年にとっておくこととして、
だいぶ先だね
だいぶ先でね第、うん、今回が第49回で、はい、次が第50回ということで一応節目を迎えることになりますので、う
ん、ですな、
49回50回の記念企画という形で今回は放送させていただきたいと思います。
はい、
電気屋ウォーカー始まるよ。
で、電気屋ウォーカー胎児がなんか48回7回だったか8回だったかの時にのたもうてましたけどもなんかね、あの、
うん、なんか言ってたね、
うにゃうにゃ日トークの何々さんと何々生活の何々さん呼んできて対談させたら俺たち楽じゃねえみたいな話
なんかなんかチラッと言ってたね
してたのを、
うん、
まああの両名ともにちょっとフェイスブックで、まあツイッターもそうなんですけどフェイスブックであのお互いにフォローさせていただいてたので、
はい、
まあ、うちのバカ大将がこういうこと言ってるんですけどもと冗談半分言ってみたら心よくあのご了承いただきまして、
なんと、
うん、逆にこっちがちょっとあの、ああやばいどうしようって形になってしまったんですが
ですよね
今日はあのゲストを2名お招きしまして、
はい、
ちょっとお送りしていきたいと思います。
はい、
で早速ゲストの方ご紹介したいと思いますが、まずタロケンさんです。どうぞよろしくお願いします。
タロケンです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
そして、木澤さんです。よろしくお願いします。
木澤です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。まあ、iTunes のテクノロジーカテゴリーを聞いてらっしゃる方だと割とあのご両人のお名前は目にしたことがあるんじゃないかと思うんですが、タロケンさんは今メインでやってらっしゃるのは IT マイティになるんですよね。
そうですね、テクノロジー系では IT マイティですね。あとは他にまあいろいろとやってますけど
何でしたっけ、実はあの申し訳ないです聞いたことないんですけど、プロレス日トーク、
プロレス日トークとあと鉄道日トークと、
はい、
なんと、
はい、IT マイティはあの、タロッケンさんとフィットさんの、IT 日トークか、の頃に、たまたま見つけてそれからずっと聞かせてもらってたんですけども、
ありがとうございます。
あのドゥドゥルルルルンドゥドゥドゥドゥっていうのが結構なんか耳についちゃって、
あああれはあの洗脳効果を狙っていますね。
狙ってますよね。
そんな狙いが、
うん、あれが大好きで聞いてるって感じもあるんですけどね。
いやあのあんまり音楽とか全然できないんで、とりあえず適当に持ってきてリピートさせときゃいいかぐらいの感じなんですけどね。
意外と好きです。
ありがとうございます。
は
い、
それから木澤さんの方も。これもあれですよね、お一人で喋ってらっしゃる。
はい、そうですね、一人でやってます。
今はウッドストリームのデジタル生活がポッドキャストはメインでやってらっしゃることになるんですよね。
そうですね、これ一本だけですね、私ね、うん、
でも木澤さんあれですよね、ブログをあっちこっちいっぱい書いてらっしゃるんですよね。
あ、そうですね、ちょっと IT メディアさんの方で書かせてもらってるのと、あと、まあ、個人的なブログ一本書いてますけどね。
IT メディアって毎朝あの会社行って仕事始める前にいつもチェックしたりしてるんですけど、そこにも木澤さんのが出てるってことですよね。
そうですね、あの IT メディアのオルタナティブブログって、まあ、読者参加型のブログですね。あそこにちょっと書いてますね。
あ、すごいな、ありがとうございます。あのデジタル生活も数少なく、私もあの MS-DOS 生まれ Windows 到達みたいな感じなので、
はい、そうそう、
なのでこう iTunes でポッドキャスト探して一生懸命聞くようになってから結構割とすぐの段階であの Windows のマークがね、アイコンで表示されてて、アドマークで表示されてて、なんて挑戦的なポッドキャストなんだと思って見てたんですけど、それからのお付き合いでずっと聞かせてもらってます。
ありがとうございます、うん、すごいですね、あれを貸してもらってるアップルもすごいなと思うんですけどね。
ですよね。あれちなみにあのなんていうのか、愚問というかあれなんですけど、あのなんていうんだろうな、著作権的なものは問題ないんですかね。
あのマイクロソフトの方結構聞かれてまして。
ですよね。
あの誰からも文句言われたことないんで、まあ、お互いは悪いことじゃないんで。
なるほど。そうですよね。MVP でしたっけ。
ああ、そうですね。お母様でいただいておりまして。
これで評価いただいてるってことは、まあ、反公認みたいな形で。
まあ、そうですね。なんかマイクロソフトのスポークスマンみたいだって言われてますんで。
そうですね。最近流行りのステマじゃないかみたいな。ステマではないか。とまあ、あのこ の, えあのご両名をお呼びしてですね、
はい、
今日の話題なんですけども、今日のテーマですね、もう一度おさらいしよう、 Windows と Mac の選び方ということで今回やらせていただきたいと思います。
はい、
でなんでこのお二人をお呼びしたかというと、
うん、
まあ、あの木澤さんは先ほどのポッドキャストの説明からもあるように、まあ、Windows 派というか Windows のこと結構詳しくご存知で、まあ、Windows 代表として我々一般のユーザーが あんまり知らないようなことから、まあ、当然押さえておいたことが、うん、おいた方がいいことまでちょっと木澤さんを呼んどけばなんとかなるだろうという
なるほど
安直な人選だったんですけども、あとタロケンさんは、本業の方で Mac を結構触ってらっしゃるわけですよね。
そうですね、まあ、自分もあの Mac が好きでずっと Mac 使ってきてて、まあ、仕事でも Mac の修理とかメンテナンスとかサポートとかやらせていただいてるもんですから。
ですよね、はい、まあ、それで、まあ、タロケンさん呼んどけばあの Mac の話もしっかりなるだろうということで、で私ちょうど、まあ、ちょうどというか中間的なポジションにいるんですよ。あのパソコン触り始めたのは MS-DOS のバージョンが 2.7 ガシの時からだったんですけども、
うん、
あれですよね、286の1個前ぐらいの CPU からの9801なんとかみたいな、よく覚えてないですけど、あのその頃から触り始めて、で 3.1 になってってずっと Windows 型で来てまして、
うんうん、
でもあの、うん、iMac でしたっけ、
はい、
クリアーなデザインになった頃からすごく世間の一般の人でも注目を浴びるようになってきたじゃないですか、 Mac が。
あ、5色出てた頃ですね。
そうですね、はい、あの Linux とよくあのパクられていろいろあのあコラ画像みたいなのが出てた時のであの頃から Mac にもものすごく興味を惹かれるようになって、
うん、
でもまあ変えずに高かったもんですから、でようやく iPadが出た iPad 買って、 iPad じゃないなと思って iPad 売って MacBook Air を買ってから Mac にあのパソコンとしては触り始めたと、
うんうん、
いうことで、まあでもお互いにこう Windows 的な良さ悪さも知りつつ、うん、Mac の良さそれから不便さも感じつつみたいな中なので、うん、まあいろいろ私の方でこうお二人にお伺いしながら、あの一方あのリスナーの皆さんがこれだったら Mac がいいよねとか、やっぱこの頃だったら Windows 買っとくべきじゃないみたいなのを、まあ、OS が基本じゃないんですけど、その辺からこう切り込んでパソコンの選び方をこうお話しできればなという感じになっておりますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします、はい、早速、うん、じゃあ中入っていきたいと思いますけども、まず、1番目にもう一度聞きたい Windows って何、 Mac って何ということで、それぞれあのご両人に、お伺いをしていきたいと思うんですが、まずはじゃあ木澤さんちょっとお話を伺わせていただきたいんですけども、
はい、
もう一度復習したい Windows って何っていうことなんですが、
はい、
まあ、Windows っていうのは一応まあ 3.1 から始まってっていう形でいいわけですよね。
そうですね、まあ、基本的には 1.0 から始まってるんですけどね。
え、 Windows って、あ、そっか、 3.1 ってあれだもんな。
そうそう、
1.0 ってあるんですか。
昔はだから最初85年だったかな、 1.0 から始まってるんですよ。1.0 があって、 2.0 があって、 3.0 が出て、日本で 3.1 が初めて日本語版で出て、 3.0 がから日本語版が出始めて、で 3.1 でちょっと流行ったっていう。
なるほど、ね、じゃあ私は 3.1 からのユーザーかもしれないですね。
あ、私は 3.0 からですね。
へ、あ、全然バージョン3より低いのがあるなんて分かりませんでしたけど、まあ、3.1 が出て、それから、次が M? あ、じゃあ
98?95 ですね。あ、
95、
うん、その間に1回アメリカの方で 3.11 っていうのが出たんですけど、お、まあ、日本語化はされなくて。
なるほど、
うん、まあ、次は95だったって感じですね。
95行って98来て、はい、
ME ミーとか言ってるやつですね。
あ、そうですね、ね。その次が、
で、その次が、2000になりますけど、
はい、
あの、それと並行して、あの、ね、OS2 の流れを組んだ Windows NT っていうのが別に32ビット版があって、
はいはい、
で、NT2000 で統合して、まあ、XP で最終的に一つになったという。
そこで XP 来たわけですね。
そうですね、
今多分聞いてらっしゃる、まあ、年代はいろいろあると思うんですけど、聞いてらっしゃる方で一番触れたことがあるのが XP になってくるのかなってことでしたよね。
そうですね、 XP ですね、やっぱりね。
で、 XP が出てビースタでこけて、でビースタで、
いやいやいや、
あの、ここ大丈夫、あのウッドストリームのデジタル生活じゃなくて電気屋ウォーカーだから。
あ、そっか、ここ反応しなきゃなと思って。
それでいいのか。
ビースタで大ごけして、
うん、
で全部できたという形です。あの、今ちょっと悪ふざけしてビースタでこけてって言っちゃいましたけど、木澤さんから見てビスタってどうでした？
ビスタはですね、
ええ、
私はそんなに、悪い印象ないんですよ。
あ、そうですか、はい、う
ん、ただね、正直言ってビスタ出た時はまだ私も XP 使ってて、ビスタはすぐ使わなかったんですけど、
はいはい、
やっぱり、中でそのバージョンがメジャーバージョンアップしてて、
うん、
中の作りがだいぶ良くなったんですよね、
うん、
で、よく青画面になって落ちるとか、
はいはい、
そういうこともほとんどなくなったし、
うん、
あとはそういった電源周りの関係とかですごいそこら辺使いやすくなったんで、
うん、
もう一回だからビスタに切り替えたらもう二度と XP には戻れないなと思ってたのが私、そう、そんな感じなんですけどね。
そうですね、うん、XP が良くも悪くも軽かったじゃないですか。
あ、そうなんですよ ね、
ね、うん、でも当然機能も増えりゃそりゃ多少負荷も高まるだろうっていう気もするんですけどね。
やっぱり、あれですね、デザイン的にかなり良くなったんですよね。
そうですね、
まあ、Mac のようにかっこよくなったっていう感じしますけどね。やっぱりスタそこ好きなんですけど、
あのケンさんどうですか、 Mac のようになりましたか？
まあ、割と近づいてきたかなという、まあ、やりたい気持ちは伝わってきた感じですね。
この辺は辛いところありますけどね。どうですかね、 OS としての7は木澤さん的に。
そうですね、まず Windows の一つの完成形態に持ってったのかなっていうような気がしますね、うん、で、おそらく XP のようなかなり大ヒットのロングセラー商品になるんじゃないかと思いますね。
そうですよね。
で、結局その Vista でいろいろなそのハードウェア、最新のハードウェアの機能を取り込んだりとかいうことをやって、
うん、
その時のハードウェアが追いついてなくて、
うん、
それではあんまり入らなかったっていうのもあるんですけど、そこでいろいろ軽くしたりとかユーザーの意見を反映させるのが7なんで、
うん、
だから言い方によると、Windows Vista リリース2と言っても過言じゃないですね。
そうですよ、それは私も同意ですね。
Windows って内部的なバージョン番号があって、
はい、
Windows Vista ってバージョン6なんですよね。
あ、バージョン6、あ
ー、バージョン 6.0 なんですよ、実は。
ほほほ。
で、7は実はバージョン 6.1 なんですね、あれ。
7って言ってるのにバージョンは 6.1。
そうです、 6.1 なんです。
タロケンさんは Windows のマシンはお持ちなんですか？
はい、今は、まあ、単独マシンとしては持ってないんですけど、
はい、
まあ、MacBook Air と Mac Pro の方に XP と Vista がそれぞれ、まあ、入ってるんで、
お
いつでも使える環境にはなってますね。
ブートキャンプってやつでしたっけか？
うん、とそうですね、 Mac Pro の方はブートキャンプで Vista 使ってて、
うんうん、
で Air の方はあの VMware Fusion 上に XP がインストールしてあるんで、
うん、
まあ、なんだろう、例えば Mac で使えないソフトでやっぱりやゆえないアユル申告であるとか、
やよい、
あの個人事業者なんで使うんですよ。
ああ、なるほどですね。
まさに今確定申告しなきゃってとこなんですけどね。
なるほどなるほど、
うん、あと、うん、あとあのラベルマイティの Mac 版っていうのが昔はあったんですけど、
はい、
あのライオンから動作しなくなったんで、
はい、
ラベルマイティは Windows 上で使ってますね。
あ、うん、なんかすごい高度なのか高度じゃないのかよくわかんない感じになってますけど。なるほど、そっか、
ええ、
そう、あ、そっか、弥生なんてすごく久しく耳にしてなかったんで、ちょっと、
あ、まあ、Mac 用のそのアウル申告系のソフトもあるんですけど、
はい、
やっぱなんかあの、なんだろう、いろいろ比較するとやっぱりなんか弥生のアウル申告が使いやすいよみたいな話を聞いて、
うん、
まあそういうね、あの、やっぱりそういう 税のこととか申告とか詳しくないんで、一番分かりやすいソフトにした方がいいのかなと思って、
そうですね。
とりあえず弥生のアウル申告使ってるんですけどね。
はい、なるほど。Mac の上で Windows って私やったことない、聞いただけの話なんでよくわからないんですが、もう普通に Mac、あの、ごめんなさい、Windows として動くもんなんですか？
まあ、動きますよ。動かないのはよっぽどなんだろう、直接ハードウェイにアクセスしようとするような特殊なユーティリティソフトとかじゃない限りは普通に動きますね。
なるほど、それはちょっと、それあ、でもあれですよね、要は、OS を起動し直すっていう形になるんですか？
あのブートキャンプっていうのは起動し直すんですよね、
はい、
なんで Mac のハードを使ってもうそれを Windows マシンとして使うっていうやり方なんですけど、
うんうん、
で VMA Fusion とかあとパラレルズとかっていうのがよく使われるんですけど、
はい、
Mac の中の一つのソフトとして Windows を動かすっていう方法があって、
は
い、だから Mac 上であの1個のソフトがウィンドウが開いて、その中で XP が動いてるとか、まあ、Vista 7が動いてるとかっていうことができるんです
よ。じゃあまんま Mac と Windows 同じ、うん、そのパソコンの中で使えるっていう、
同時に使ってるわけですね。
はあ。
で、特に VMware Fusion だと、
はい、
あの、Unity モードっていうのがあって、
ええ、
あの、Windows のデスクトップを消しちゃって、起動してるソフトだけの Windows を出すってできるんですよ。
じゃあ、まんまその Mac の中の、
そう。
一つの、その、Windows っていうか、うん、アプリとして。ええ、
そうだから見た目はもう完全に Windows、 あ、じゃない、Mac の中でやゆなアウル申告が動いてるとか、Mac の中で Windows のラベルマイティが起動してるとか、そういう状態で使えるんですね。
その Mac の中で動い、そのユニ、うん、ごめんなさい、パラレルズとかなんたらフュージョンっていうのはそれぞれソフトなわけですよね。
うん、そうですね、市販のソフトですね、
はい、でその中で動いてる Windows のお作法っていうのは Windows なんですか？
それはもう普通のごく一般のあの Windows XP とか Vista とか7とかの、まあ、売ってる OS を買ってきてインストールするわけです。
あ、じゃあショートカットだの、マウスの動かし方だの、何だのっていうのも全部その中だけは Windows になってると、
うん、もう完全に Windows です。
なんかちょっと新鮮。木澤さんは Mac は持ってないですよね？
Mac 持ってないんですよ。昔あの MacOS 8の時代に互換機を買ったことありますけど、
ね、互換機か、懐かしいな。
UMAX ってやつとか、斜めか、
懐かしいな。
なんか強そう。せっかくじゃあ Mac の話もなってきたので、今度は改めてタロケンさんにお伺いしたいんですが、
はい、
まあお伺いしたいというよりも教えてほしいんですけど、 Mac の流れ的なもの、まあ、Windows だと MS-DOS から始まって Windows が来てって今こう話ありましたけど、Mac っていうのは、私が知ってる、私の知ってる頃の Mac の出発点とは何でしたっけ、 Apple II だの、
うん、
LC3 だのっていうのがかろうじて頭の中にこうキーワードが残ってるんですけど、
うんうん、
あの頃が大体こう、 日本では始まってきたぐらいなんですかね。
あの Apple II ってのはまだマッキントッシュの前なんですね。
あ、そうなんですか。
うん、あのApple 1と Apple 2っていうのはマッキントッシュっていう名前のパソコンが発売される前に Apple が出したパソコンで、
お
その後に、まあ、マッキントッシュっていうのを発売したんですよね。
お、
うん、なんで、まあ、1984年まで戻るんですけど、
はい、
まあ、そこで初めてあのマッキントッシュ、初代マッキントッシュ 128K っていうのが発売されたんですね。
うん、
うん、まあそのなんで Apple シリーズとはまたちょっと別にはなるんですけど、
うん、で、それがマッキントッシュとして出てきて、いわゆるあのなんていうんですか、クリーム色の、
うん、
で画面と一体になってるようなのがその頃ですか。
うん、そうですね、あの初代マッキントッシュがあのブラウン管のモニターを内蔵したモニター一体型で、まあ、フロッピードライブも内蔵してて、でマウスが付属でついてて、
はい、
で、まあ、いわゆる GUI グラフィックユーザーインターフェースっていう、うん、あのまあ、今はね Windows でも当たり前になりましたけど、
そうですね、
こう画面にアイコンがあってマウスでクリックして操作するっていう
のが、まあ、あれですよね、あのアイコンみたいなちっちゃなあの Mac が出てきて、うん、こうパッてペケメンになってるやつですよね、
そうですね起動しないとねサッド Mac とかそういうのが出ますけど、
で、それから大きな流れとしてはそのまんましばらく来るんでしたっけか。うん、
そうですね、その頃はあの MacOS っていう名前もなくて、
うん、
あのまあ、1984年の初代はまだあのシステム 1.0 って言ってたんですけどね。
ほうほうほう、シンプルすぎる。
うん、で、まあ、それがその初代マッキントッシュが発売されて、その翌年にあのエクセルが Mac 用として初登場したりするんですけど、
翌年にはもう、うん、あれ木澤さんさっき、85年になんとかって言ってたのは Windows の1. 何がしでしたっけか。
確か Windows 1.0 が85年だったってことですね。85
年に Windows 1.0 で、うん、
はい、
84年に
Mac、まあ、初代です ね、
ですね、うん、
この頃からこう競い合ってるわけですね。
あ、でもあの時の Windows は先生お話にならないんで、足元に及ぶどころになったんじゃなくてですね。
なるほどなるほど、で、まあ、それからあ、
まあ、その後そうですね、まあそのままシステムが 2.0、3.0 というふうに進んでいったんですけど、
はい、
まあ日本では、漢字トークっていう名前だったんですね、その OS の名前が。
ああ、OS の名前が漢字トーク。
漢字トーク、
あー、うん、日本語入力のやつが漢字トークとかっていうんじゃなくて、
じゃなくても日本ではもう完全にあの漢字で書く漢字にトークはアルファベットの英語のトーク、
へ
ー、で漢字トークっていうので、いくつから出たのかな、 3とか4とかぐらいから出たのかな、2からあったのかな、ちょっとごめんなさい忘れちゃいましたけど、
はいはい、
うん、まあそれぐらいからまあ日本でも発売されたんですけど、やっぱり日本語版っていうのはバージョンが遅れてたんで、
うん、
結構あのヘビーユーザーはあの英語版のシステムにその日本語入力機能を持たせるとか、
うんうん、
やって使ってた人も多いみたいなんですけど、まあ、その辺はまだ僕もまだ使ってないんですけどね。
なるほどなるほど、
うん、で僕が使い始めたのは1995年に初めて Mac を買ったんですけど、
はい、
うん、うん、まあ、LC630 って機種なんですけどね。
LC630、はあ、
ええ、
で、さっきちらっと話出ましたけど、ええ、Mac がすごくこうイメージを変えてきた時あったじゃないですか、
ええ、
あれはいつぐらいになってくるんですか。
イメージを変えてきた、
うん、iMac とか、
あー、なるほどなるほど、
はい、
そうですね、iMac の発売がどうだ、1900何年だ、
後半ぐらいですか、
そうですね、1998年ぐらいになるのかな iMac は。
iMac、いわゆるその Mac って、まあ、
ええ、
Mac ってってくくっちゃうとちょっと誤解があるのかもしれないですけど、ええ、Windows と比べれば比較的こうマニアックな、でシェアも少ない中で日本では Mac とこう、うん、ね、歴史を歩んできたわけじゃないですか。
あ、
それがこう割ともっと一般的になってきたっていうのはやっぱりその iMac あたりぐらいからが結構大きかったんですかね。
ですね、実を言うとその僕が最初に Mac を買った1995年ぐらいとか、
はい、
95年96年、その近辺はどこの電気屋さんに行ってもパソコンコーナーは半分に分かれてて、はい、左が Windows コーナー、右が Mac コーナーっていう時代があったんですよ。
へ、うん、意外。
そうで、その頃はもうね、漢字トーク 7.5 とか MacOS8 とか言ってた頃かな、
うん、
まあ、もうちょっと前か、うん、 その時代があって、で、そこから、ちょっと Mac がこう、形勢が悪くなっていて、だんだん Mac コーナーが縮小されていて、気がついたら Mac が売ってる店舗はもう限られてるみたいな状態になったんですよね。
はぁ。
で、まあ、その頃はスティーブ・ジョブズがアップルにいなかった時代なんですよ。
クビになっちゃったとか
言って、ね、そう、一回出て行って、うん、他のことやってた時代。
はい。
で、まあ、いろいろあって、スティーブ・ジョブズがアップルに戻ってきて、
はい。
で、まあ、そこからそのパワーマック G3 を出し、iMac を出し、
はい。
うん、まあ、それでその、なんでしょう、まあ、パソコン自体のイメージを変えてしまって、まあ、そこからこう iMac 旋風が始まるんですけど。
なるほどですね。
ええ、
は、分かりました。で、今はそれからまたずずずっと来て、最近の流れとしては、
ええ、そうですね。2006年頃に、
うん、
まず Mac の CPU が変わったんですね。当時はMac でしか使ってなかった PowerPC っていう CPU を使ってたんですけど、まあ、いろいろ理由があって、2006年からは、Windows と同じ Intel の CPU を使う Mac が登場したんですよね。
お、Intel 入ってる。
ええ、で、まあ、この頃から、ね、Windows マシンとしても使えるような感じになってきたんですけど、で、まあ、ここでまず、Mac 買えば、Mac も Windows も使えるじゃんっていう雰囲気になってきて、まあ、そこで、さらに、iPhone が2007年、翌年に、まあ、アメリカで登場し、まあ、日本で発売されたのは翌年の2008年になるんですけど、
なるほど。
そこからまあ iPhone 旋風がまた巻き起こるわけですね。
巻き起こりましたね。
で、まあ、その後さ、その、まあ、Mac の売れ行きも良くなってきて、まあ、今のこう MacBook Air だとか iMac だとかがもう、ね、パソコン販売ランキングの上位に来るような、ね、状態になってきたんですけど、
そうですね。
まあ、未だ全体のシェアから言えば当然ビジネスユースの部分もあるんでね、Mac は当然そんなに大きくないわけなんですけど、なるほど、分かってきました。でも私も MacBook Air を買っちゃうぐらいだからな、やっぱこう何ていうのかな、いいんだよ細けいことは、欲しいんだよみたいに言わせる、確かにその何ていうのかな、物の良さみたいなのありましたよね、面白さというか楽しさというか、
まあね、まあ、やっぱりアップルはその良くも悪くもハードも OS も一緒に売ってるメーカーなんで、やっぱりハードの魅力、
はい、
うん、っていうので売ってる部分もかなり、ね、出してきてますよね、
うんうん、iPhone が特に端的に表してますよね。 Android と比べて、
うんうん、
ハードも OS も一社が提供してて、でしかもそのアプリケーションとかを配布するプラットフォームも同じところが管理してるからこそできるその、うんうん、まあ、不自由さもあるんでしょうけど、
うんうん、
その不自由の中でできることの、その可能性みたいな部分も大きくて、
うん、
だからこそそのブレイクスルーした部分もあるじゃないですか。
そうですね、まあ、うん、誰もが同じように使えるし、
うん、
うちのマシンはこれができるのできないのって気にしなくてもいいですし、
うん、
まあ、そういう意味では安心して買えるっていう部分はあるんですよね。
ですよね、うん、私今でも思うんですけど、例えば iPhone が Android みたいに自由なOS だったら、うん、iPhone はこんなにブレイクしなかったんじゃないかと思うんですよね。
ああ、そうかもしれないですね。
まあ、個人的な見解でちょっとあれですけど、うん、あ、まあ、iPhone とか Android も出てきたし、ちょっと木澤さんにも話を振りたいんですけど、うん、
はい。
まあ、当然の流れとしては Windows Phone なんですけど。
Windows Phone ですか。
木澤さんもお手元に Windows Phone 持ってらっしゃるんですよね。
Windows Phone は端末2つ持ってますけどね。
おー、2つ。
で、iPhone。iPhone も確かお持ちでしたよ。
そうですね、 3GS を白ロムで持ってますけどね。今スカイプで話してるのこれ iPhone 使ってます。
おお、なんと。どうなんでしょう、Windows Phone iPhone も持ってる木澤さんからしてどうですか。
Windows Phone ね、かなり実用性を考えると Windows Phone ってかなりいいって感じしますよね。
なるほど。
ただね、はい、この見えないとこの使っていい時のこう気持ちよさっていうか何か見えないあとちょっとのところが、
はい、
ほんちょっとだけ iPhone に追いついてないなっていうところがあるんですね。
それはやっぱその なんていうのかな、ソフトベンダーというかアプリを作ってくれてる人の数も当然少ないでしょうしって、そんなところも絡みがあってってことなんですかね。それとも OS 的な、
う
ん、
OS ですね。アップルがやっぱり自社でハードを作ってソフトを作って、うん、そこをかなりいいところでチューニングしてるのもあるでしょうし、
あ、
まあ、やっぱなんかユーザーインターフェースで説明がつかない何かがあるんだなっていうのはありますね。
なるほどね、うん、エクスペリエンスな部分があるわけですね。
あるんですね。
そっか、木澤さんをしてそこまで言わせる iPhone とは感性高いな、うん。Windows Phone も、Windows Phone はいわゆるだから Android じゃないわけですよね。もう一つの OS っていう形になるん
ですか。全く新しい OS ですね。
でだからその、
はい、Windows Mobile って昔、まあ、昔あったやつとは全然 OS 完全に作り替えなんですね、
うん、
だから全くゼロから作ってる新しい OS ですので、それはそれで使いやすいところはありますね、やっぱりね。
ソフトについてもいわゆる iPhone のアプリみたいにあるとか特定の場所で配布をしていると。
ああ、そうですね、そこ全く iPhone と一緒ですね。あのマイクロソフトがあのアプリケーションのツイッターストアみたいのを設けていて、
うんうん、
そこからしかダウンロードできないっていう、うん、でアプリの申請もマイクロソフトに対して申請して認可されたものしか配布できないっていうのがあ
ります。まんま iTunes みたいですね。
そうですね、
まんまだね。
あの先ほど Windows 8の話はあえてちょっとスルーしたんですが、ここで戻っていきたいんですけど、あの前回だったかの木澤さんのポッドキャスト聞かせていただいたら、
はい、
Windows でも何でしたっけ、 アプリのストアがあれ違ったかな。
そうですね、あのできましたね
っていうことでしたよね。
はい、そうですね。
じゃあ今後そのいわゆる Mac でいう Mac はタロケンさん Mac のアプリのやつは 何ストアっていうんでしたっけ、うん、
Mac の方は Mac App Store ですね。
Mac App Store か、うん、
はい、
マックアップストアのようなものが Windows でも提供されていくような形になるってことですかね。
そうですね、 Windows ストアっつってるやつですね。 ありますね。
そこは Windows Phone にも同じようなものがあるし、 Windows 8にも同じようなものが入ってくると。
あ、そうですね、それぞれありますね。
なるほど。ちょっとここであの Windows と Mac のそれぞれのこう特徴をこうもう一回おさらいしておこうかなと思ったんですが、結論としてはなんかこうどんどんどんどん同じ方向を見てきてるような気がしますけど、あえてじゃあこうお二人に今度聞いていきたいんですが、今それぞれのお話をまあ聞いていただいてて、で私今申し上げたようになんとなくこう同じ方向に向かってきてるねって形になりましたけど、まあ、これからまた掘り下げていくとして、一言で言って、いやこれだから Windows でしょと、いやここだから Mac だよみたいな特徴というかおすすめのポイントってありますかね。じゃあ木澤さんから。
あ、いいですか。やっぱり、まあ、これ結果論から言いますと、やっぱり市場シェアの 90% 以上を持ってるってことで、もうこれは多分安心はしていけないと思うんですけど、これも立場的に揺るぎないものがあるんで、
ですよね。
それもとにかく Windows ってことを使うっていうことは知っておく必要も絶対あると思うんですよね。
ですよね、デファクトスタンダードにはかなわないですからね。
そうですね。
であ
とは、
うん、はい、
あとはマイクロソフトのこれいいところって意外と知られてないところがあるんですけど、
はい、
結構ねこちらのユーザーの意見っていうのを結構フィードバックをしてくれるんですね。
うん、フィードバック、
はい、ですからこうマイクロソフトコネクトってところにこう意見を書くと、
はい、
次のバージョンとかには意見が割とこう反映されるっていうことがあるんですね。だから要はビスタから7の時 の改善内容ってほとんどユーザーから上げてる内容なんですね。
あ、そうですか。
ー
まあ、いっぱい不平は鳴らしてましたけど
いっぱい集まったんかな、やっぱ。
だからそういうのがあってあり良くなったっていうのはありますんで。
なるほど、それはちょっと意外だったな。
あとこの私自体こうマイクロソフトの方とこうそういった勉強会通じてこう付き合いがあるんですけど、
はい、
やっぱりこうユーザーに対してのケアっていうのをものすごくやってるんですよね、マイクロソフトの方も。だからそういった無料のセミナーがあったり、
うんうん、
セミナーっても教えるだけじゃなくてもう本当にお互いこうやり取りして意見交換してとかあるんで、だから結構こう私にとってみるとこうアップルとの間にマイクロソフトの方がこうユーザーとのつながりっていうのはすごく濃くなってるんじゃないかなと思うんですね。そういった意味ではこうマイクロソフトってすごくこれからも付き合っていくべきじゃないっていうかね、やっぱりこう注目していくべきかなと思いますね。
なるほど、面白い
ですね。昔マイクロソフトってこう あの悪者じゃなかったですか、結構ビルゲイツが、
ね、
悪役のビルゲイツ
が、ね、うん、ヒールレスラーのような、
そう、まあ、それが逆にあの面白かったところなんですけど、
はい、
うん、でも実際こうマイクロソフトの方と会って話したりいろいろ接していくとそうじゃないなっていう感じを受けてますね、
はい、面白いですね、
だから独自に勝手にやるっていうあの横柄な態度は全然ない感じられないですよね、マイクロソフトから。
なるほど、確かにちょっとその辺は伺ってみて、なるほどなと思うところですね。タロケンさんどうですか、 Mac については。 Mac というか Apple というか、
ええ、うん、まあ Apple の特徴としてはあの独自に横柄に自分勝手にやるっていうところでしょうかね。
いいですね。
まあそれは冗談ですけど、なんだろう、まあ、ハードウェアとソフトウェア、まあ、OS とそれからそのソフト、
はい、
まあ、全部統合して自社で提供してるので、うん、やっぱりそのなんだろう、使ってて非常にこうなんていうのかな、余計なところをユーザーに感じさせないというか、
はいはいはい、
まあ、非常にシンプルで分かりやすい、
そうですね、
というところがまあ一つの特徴だと思いますし、
うん、
やっぱり、まあ、見た目のこのなんでしょう、直感的な操作ですよね、
はい、
あの結構なんか、まあ Mac、うん、Mac の MacOS 自体もそうですし、 Apple が作ってるソフトなんかもそうなんですけど、
うん、
多分こうやったらこうなってくれるんじゃないかなって思うと大体そうなってくれるっていうのがあるので、うんうん、
はい、
あのまあ、よく Apple ユーザー Mac ユーザーはマニュアル読まないって言うんですけど、本当にあのマニュアルなくて環境的にやると大体その通りになってくれる、
なるほど、
というところがあるんで、なのでまあまあ、これは実際あのなんだろう試したことがあるわけじゃないんですけど、
はい、
例えばなんだろう全くパソコン使ってことがない人を連れてきて、
ね、
で Windows とパソコンと Windows と Mac と両方あの持ってきてどっちがこう早く習得できるかっていう状態でやったら、
はい、
多分 Mac の方が早く習得できるんじゃないかなと思うんですよ。
なるほどね、うん、確かにね、あの iPad が出た時なんかのエピソードを聞いてくると、
うん、
それやっぱ強く思いますよね。あのおば病院で、ね、うん、あのね、半寝たきりみたいにもうなっちゃってるおばあちゃんとかが、
うん、
そのもう入って渡したらすぐ使えて新聞読めて、うん、で老眼鏡いらないなんて言って大喜びだったなんて話もあったり、うん、あと子供が置いてある iPad 触ったり、ね、うん、してこう勝手に遊び始めたみたいな、遊ぶっていうのはあれでしょうけど、そういう話も聞くとやっぱ直感的だったりとか、うん、その要は使い方を学ぶんじゃなくて、
うん、
使うっていう感じって言えばいいんですか ね、
まあ、ね、自然に使えてしまうっていうのかな、
なるほど、まあよしあしいろいろお互い言ってましたけども、うん、難しいところですけどね、なるほど、大体これが、まあ、Windows と、まあ、Mac は Apple のですね OS とか、まあ、あれパソコンの作り方的なもので違いが出たのかなというふうに思います。それぞれお話聞きましたありがとうございます。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
この流れでですね、うん、2つ目の話題に入っていきたいと思うんですが、
はい、
はい、
さっき木澤さんからチロッと出た話にも関係してくるんですけども、まあね、シェアが 90% ある Windows なんて話もあったんですが、
うん、
私が、リスナーの皆さんとかあるいは友達とかからパソコン買うのに何がいいのとかどれがいいのっていう聞かれることが結構ありまして、
うんうん、
あとリスナーさんからも実はパソコンの選び方で迷ってるんですっていうお手紙をいただいたりしてたんですけども、まじゃあ例えばどのメーカーのパソコンがいいのって話になっていくとものすごく網羅的になってしまうんで、まあ、どこのメーカーかっていうのはとりあえず置いとくとして、 OS でどっちを選んでいけばいいのかっていうことだけはアドバイスできるのかなと思ってですね、年代別にちょっとパソコン OS の選び方を皆さんとちょっとこれからお話ししていきたいと思うんですが、年代別っていうのがね、今回の切り口だったんですけども、まず私の頃にはちょっと考えられなかった、中学生が選ぶならどちらでしょう、
うん、まああれですね、まあ、中学生が選ぶっていうよりは多分中学生にがパソコンを買うとすると、まあ、親が選ぶっていうことになってくると思うんですけど、
そうですね、金額的にもね、
うん、 なので、ただなんだろう、まあ小学校もそうなんですけど、その頃ってまだそんなにまだ分別つかなくて、
はい、
何が危険かとか何がやったら良くないかとかってこうまだまだ判断難しくって、
うんうん、
つい子供なんでいろいろやっちゃうと思うんですね、
うん、
そうするとやっぱり MacOS にしとくと、ウイルスに感染したりとか、まあ、変なサイトに引っかかったりとかっていう可能性が低いっていうメリットはあると思いますね。
なるほど、斬新な切り口ですね。なるほど、確かにそうですよね。
で多分管理する親としても多分 MacOS の方が手間がかかりにくいんじゃないかな。これは結局子供に限ったことじゃなくって、
はい、
我々みたいな年代の40代とか30代とかの人が逆にその自分の親、
はい、
高齢者の方にこうパソコンをこうそろそろやりなよって進める場合とかにでも結構なんか Mac の方が管理する手間がかかんないっていうことを言われる方が多いんで、そういう意味でそのなんだ、まあ、親が買い与えるで、まあ、使わせる、まあ、でその上で、まあ手間がかからなかったり安心して使わせられるっていう、まあ、メリットはまあまあ MacOS にあるんじゃないかなと思います、
うん、なるほど。 これは中学生だから買うなよっていう結論でいこうかなと思ったら思わぬ意見が出てきましたけど確かにそうですね。
うん
うん、それはあるかも。木澤さんどうですか、 Windows ってその例えば今言ったように、まあ、子供に使わせる時の親としての安心とか、あるいはその今言ったようにご両親に使っていただく場合 その要はあれですね、同居していいと思うんですけど実家の両親にちょっとパソコン使わせたいみたいな言った場合に Windows ってどうなんですかね。
そうですね、実際ちょっと例えば知ってる人間っていう、まあ、親だったりその子供だったりすると、はい、うん、作ってる人間がやっぱり Windows っていうのが多いんで、
そうですね、
そうすると例えば、まあ、私なんかの場合は実家の方の親父の方が Windows マシン、まあ、ノートも使ってますけど、うん、なんかあったら全部私の方がこう教えてやってるっていうのがあるんで、うん、逆にこう Mac は私もし Mac 使ったら Mac という話したかもしれないですけどね。
なるほどなるほど、
うん、ただやっぱり Windows だからってそれほどなんか困るようなことはあんまないと思うんですよね、うん。で実際やって、はい、うちの娘も今小学校、まあ、低学年なんですけど、Windows 7はもう普通に使いますし、
すげえ。
で直感的になんか私の使ってるの見て覚えちゃうところもあるんでしょうけど、普通にもうスラスラ使っちゃうんで、だから別にそこはあんまりこうアドバンテージがそんな Mac 側にあるのかなとは思わないところなんですけど、
ね。なるほどですね。私も実際何レイン。
うん、いや今よく考えたらね、そういうパソコン使う機会増えてるから、
うん、
まあ親が会社で使ったりしてたらね、
うん、
まあ子供を使ってもそれ見てるから分かるっていうのはあるんだろうけど、
うん、まあそうね、
使ってないところはどうなんだろうなとか思いながら、
うちも両親で、まあ、父親が1時間ぐらい離れたところに住んでて、で当然パソコン使ってるんですけど、まあ、私も父も当然 Windows 使ってたんで今も流れとして Windows ですよね。でしょっちゅうやっぱ電話かかってくるんですよ。おいおい、これなんかプリンター繋がんねえんだけど知るかよとか思うんだけど知らねえよ、繋げよとか思いながらも、やっぱりこう電話でじゃあちょっとあそこ見てみて、ここ見てみてって言って、あ動いたってなるのはやっぱり使ってる OS が同じだからこそできるところっていうのは確かにありますよね。まあ、そう考えてみれば、もし、まあ、買ってくれる人、ご両親、まあ、自分たちなわけですけどね、自分たちが Windows 使ってるなら子供も Windows でいいでしょうし、 Mac 使ってるなら子供も Mac でもいい、そのまんまの結論なような気もしますけど、でもさっき言ったように、じゃあ Windows も Mac も持ってないよと、だけど、うん、子供なりあるいはご両親なりにパソコンを使ってもらうような機会、まあ、使ってもらわなきゃいけないような状況になったらっていう段階だと、タロケンさんがさっきおっしゃってたようなその手間がかからない感じっていうのは確かにありますよね、
うん、あ、まあ、あとあれですね、まあ、中学校ぐらいまでだったらとりあえず iPad を与えとくっていう手もありますよ
ね。確かに
タブレット型もね最近やっぱりあれですからね、中学生という段階でしたら、まあ、やっぱまあパソコンを自分で買うことはないだろうということであれば、 Mac、Windows にこだわらず、まあ、買ってくれる人が使ってる OS を使いなさいよと と、うん、いうことですね。はい、であと、うん、全くお持ちじゃない方については、まあ、Mac 云々というよりもタブレット型の PC、 iPad であり、他のものでありっていう選択肢も今だと出てきたのかなというところで、うん、いいんじゃないでしょうか。じゃあ続いて、じゃあ中学生の次は高校生がもしパソコンを買うとしたらどうなのかなと思ってたんですが、
はい、
私が考えてたのは高校生のパソコン用途ってなんだろう、まあね、木澤さんの娘さんがもうパソコン使うぐらいですから、最近の高校生ってのはもう我々の時代よりももっとパソコン使ってるんでしょうけど、高校生の頃ってまあね、とゲームそれぐらいしかしないですよね。どうなんでしょうね、その用途的なところちょっとまず掘り下げてから話し進めたいなと思ったんですけど、どう思われます、高校の頃のパソコンの用途ってどうなんでしょうね。
そうですね、なんかやっぱり ねインターネット見たりゲームやったりっていうのもあるでしょうし、うん、あとこう、ね、趣味でプログラムを組んだりというのは割と高校生で本格的、まあ、最近もなんか中学生はでも結構頑張ってる方いるみたいですけど、そういうところにこう手をつけていくのはやっぱり高校生が本格的にやりだすのかなっていう。
そうですね、そういうのが始まる頃ですかもね、うん、
それで考えて、でついこの前で私そういう話ではもう絶対 Windows でしょ、その Visual Studio があるし資料もたくさんあるし、うん、やっぱり Windows は仕上がるからって話したんですけど、はい、ただやっぱりこう今のウェブが中心になっていく状況になってて、結局 Java だとか結局 OS に関係ない技術っていうのが結構出てきてるんで、そこに関してはどっちでもいいんじゃないかなっていうふうに最近思うようになったんですよ。
ああ、じゃあ言語云々で選ぶんじゃなくても、うん、そのいわゆるなんていうんですか、ブラウザベースのみたいな話になってくると、
うん、
もうプラットフォーム関係ないだろうと。
だからこう趣味のプログラミングとか勉強し、コンピューターのことを勉強したいって人にとっては今どっちでも良くなってるのかなっていうふうには受けてますね。
なるほどね、そっか、確かに。でも高校の頃それが趣味が趣味こじらしてそのまま専門学校行っちゃったりとかっていう形の知り合い私にも何人かいますけど、そうですね、確かに、うん、タロケンさんどうですか。
ですね、まあパソコンをいつぐらい買うかっていうのはあると思うんですけど、
はい、
なんだろう、まあ、私あの、まあ、このマック派として登場していながら、実はあのちょっと前まで電気屋の店頭でパソコンを売る場所にいたりとかしてですね、散々 Windows マシンを売ってるんですけど、あの一般的にはやっぱりお子さんが中学生になると、親御さんがやっぱりそろそろパソコンとネットが必要だねっていうふうに考えて、中学生ぐらいからパソコン買いに来ますね。
へー、
うん、で親御さんがパソコンとネット使ってない方でも、
うん、
あのまあはい、高校で遅い方、まあ、中学生ぐらいから買いに来るのが普通ぐらいな
感じ。
へ
ー、
で、うん、あのもう小学校でパソコンの使い方やるんですよ、授業で。
あ、うん、でも聞いたことあるな、うん、
でまあ、もちろん Windows でやるんですけど、で
早いだろ、
うん、でも大体、まあ、自分のじゃないにしても大体家庭にパソコンあるんで子供を触ってて、もう小学生の子供たちの会話の中であのパソコンとネットがある前提の会話をするんで、パソコンとネットがないと会話についていけないらしいです。
もうやだ、そんな2012年やだ、
うん、でなんか小学生の間で動画見たって話をするっていう、その動画っていうのは YouTube を指すらしいです。
やだ、
あ、
やだ、そんな、
だってまあそんなんなで、まあうん、やっぱり中学生ぐらいからはまあ大体必須になってきちゃうんですけど、
うん、
なるほど、
うん、なんでもう高校生になると、まあ高校生になって初めて買ってもらう人は遅い方みたいな感覚があるんですけどね。
皆さん聞きました、遅いんですよ、
うん、
信じられない。俺は子供ができたら中学校ぐらいまで絶対パソコン触らせないと思ってたんだけどな。
いいんだよ、小学生くらいからもう iPad 持たしておけば。
やだ、
うん、いや結局その、まあ、小学校の頃はまだ分かんないと思うんですけど、少なくとも高校になると もう家にパソコンとネットがあるって前提で先生が授業の話をするので、宿題とかなんか課題とかやるにしてもパソコンとネットがないとどうしようもないっていう、
あ、そういうのも
状況になってきてるので、
あ、じゃあどこそこの調べてきなさいみたいなのも、うん、もうパソコンありきで、
うん、そうですね、
はあ、そこまで普及してるってことだな、
時代は変わったんですね、はあ、じゃあまあじゃあそうなってくると、
ええ、
まあ遊ぶのは Mac でも Windows でも同じように遊べるとして、
ええ、
じゃあその高校生として、うん、あの生活していく上で選ぶとすればどっちになっていくんでしょうね、ええ、
でまあこの辺は家庭にもよると思うんですけど、ええ、高校生ぐらいになってくると、うん、結構なんだろう、親御さんにやっても自分でお金を貯めてパソコン買いなさいって言われる方とか見えるんですよね、
うん、
でそうすると例えばこれ実際僕のお客さんの中にいたんですけど、
はい、
中学校ぐらいまでは親御さんのお下がりの Mac を使ってましたと、
うんうん、
でも高校生になったらもう自分でお小遣いとかお年玉貯めて買いなさいって言われたと、
うん、
そうするとやっぱりどうしても値段が安い Windows になっちゃうとかっていうケースがありましたね。
安いから選ばれる Windows って言われるとちょっと屈辱ですけどね、
うんうん、まあ確かに、まあ、MacBook Air だって一番安いの買っても、ね、8万円台と6万円台とかになっちゃうし、
うん、
まあ、今時やっぱりノートが当たり前なんで、うん、Mac mini っていうのもなかなかっていうところがあるんで、
そうですね、
でまあ高校になってくると学校でもやっぱり学校の授業とかでも関わってくるんで、
はい、
まあその辺になってくると、まあ、Windows 選んだ方がいいようなケースもまあ出てくるかなとは思うんですけど、まあ、もちろん Mac でじゃあ困るかっていうと、まあ、それもそういうわけでもないと思うんで、
うん、
まあ、この辺はまあどちらもありかなとは思うんですけどね、
うん、なるほどですね、まあ、確かに高校の授業なんかで、うん、パソコンを取り入れてる感じになってくると当然ですけど Windows 機がほとんどでしょうからね、うん、ええ、
まあ、そうでしょうね、
うん、操作性とかなんとかを一方にするっていうんであれば Windows でもいいでしょうし、まあ、それはどっちでもできるよっていうんであれば Mac だって構わないだろうなっていうところでしょうね、
うん、
うん、
そっかなんかショックだな分かりました、ちょっとジェネレーションギャップは置いといて、
じゃあ置いといて
大学生が選ぶとしたらかなり今度自分で、お金も稼げるようになってきてって形になってきますけど、
うん、
まあ、中学高校として大学生が結構ポイントかなと私は準備段階で思ってたんですが、今大学生 の, あのキーワードってやっぱり就活だと思うんですよね、
はいはい、
だから その辺の就活なんていうキーワードも絡めながらいくとどうなんだろう、まあ、学生生活の時もそうでしょうけど、学生生活の時のパソコンの選び方と、まあ、就活それから就職するぐらいまでのパソコンの選び方だったらどうなるのかなと思うんですが、どうでしょうね、木澤さんどうですか。
そうですね、これ就職だとか、まあまあ、大学生とかそこらになっちゃいますよね、
はい、
そうなると結局ね、今度はワードとエクセルが使えないだとか、
うんうん、
あとそれをもっと編集する必要があるとかね、うん、学校のレポートにしても何にしても、ね、そういった話が出てくるんですよね、
うん、
そうなると、やっぱり世間標準、なんかこういう話ばっかりですけど、世間標準になってるワードとかエクセルの文章が作成できるソフトの、
はい、
やっぱり Windows、まあ、Mac 版にも Mac にも、ね、まあ、ワードとエクセルありますけど、うん、そうなるとやっぱりなんだかんだで Windows で押さえておいた方がこれもいいのかなっていうふうに思いますよね、うん、
そのやっぱりワードとエクセルって、まあまあ、私が実際仕事してる上でも使わざるを得ない2つ2大アプリケーションになってるわけですけど、
うん、
一方であの例えばあのなんだ、公務員、地方公務員ですね、要は市役所とかそういった場所で維持費の問題からなんていうんですか、あれなんたらオフィスみたいなのを入れ始めたじゃないですか。そうです
ね、オープンオフィスを使い始めますとかありますよね、オープンオフィス .org でしたっけ、
はい
はい、
あの辺と要はマイクロソフトのワードエクセルとっていう形になった時に、うん、そこどうなのかなと思ったんで、これぜひここで聞いておきたかったんですけど、オフィス高いじゃないですか。
あ、高いですね。
ぶっちゃけで
安くはないね、
うん、でマイクロソフトオフィス選ばないってことであれば Mac だってその要はその オープンオフィスみたいなやつあるわけですよね。
ありますね。
うん、はい、そうするとどうなのって思うんですけど、やっぱりマイクロソフトのワードエクセルを使っておくべきなんですかね。
そうですね、やっぱり、ね、互換性があると言っても、うん、やっぱりぴったり同じじゃないんですよね、
うん、
すると 100% じゃないところの差、多分 99.何% ぐらいまで一緒なんだけど、あとちょっとのところでレイアウトが崩れるとか、うん、ちょっと違うことになるっていうと、うん、やっぱりまずいのかな、まずいのかなっていうかね、あの話がね、うん、出した文章が合わないとか、そういう細かいところでなんか出てくると、じゃあもうマイクロソフトにしていた方が安心だよねっていうのはありますよね、
うんうん。アロケさんどうですか、この辺のワードエクセル絡み、まあ、それから就活絡みって大学生が選ぶとしたら。
ですね、まず、まあなんだろう、まあ、就活絡みとかの前に入学時点の話をちょっとしちゃうと、
はいはい、
大学側の要求に左右されちゃうんですよね。
そう
です
ね。
なるほど。
大学側で、まあ、大学であるとか、あと学科とかにもよるんですけど、
もう完全に指定してくるもん
な。そう、指定されて、Windows 何以降で Office 何以降とかっていうケースはあるんで、そうするともう指定されたものを買わざるを得ないっていうのはまず一個ありますよね。
劣勢になってきましたね、Mac。う
ん、結構あのなんだろう、特にあのまあ電気屋で見てるとお客さんが結構紙を持ってきたりするんですけど、あのなんだ、まあ、XP の時代で言えば Windows XP プロフェッショナル。
はい。
多分これアクティブディレクトリーを校内で使ってるからだと思うんですけど、
はい、
うん、それを要求されてきて、で、まあ、オフィスがいるよと、まあ、あとは、まあ、あとは一般的な内容で、ね、DVD が使えるとか、まあね、あのごく当たり前の内容なんですけど、結構そういうケースはあるんで、はい、まあ、そうすると Windows 選ばざるを得ないんですけど、
うん、
その一方で入学した学生に MacBook を配ってますとか、まあ、今 MacBook がないんで Air とかになるのかな、あとは何だろう、東大なんかはそれこそちょっと前に何千台まとめて iMac を入れたりした、とかしてるんで、であとは何でしょう、理系の科学技術計算とかあの辺やる場合は逆に Unix として使える Mac の方が便利っていうので Mac が選ばれるケースもあるんですね。Unix のソフトを動かすとか、
はあはあ、
うんうん、と Mac、 MacOS っていうのはベースは Unix なので、ユニークスとしても使えるもんですから。
あ、そうなんですか。
うん、なんであの大学の研究室とかその学科とかそういうところによっては、そのむしろユニークスとしてそのまま使えて、でしかもマイクロソフトオフィスも使えるから Mac を買うっていうところもあります。
なんか今初めてなんかあのニュースのコメントを求められて出てくるなんとか大学准教授みたいな人の後ろに Mac が置いてある理由がやっと分かりました、
うん、でなおかつ Windows も走らせられるわけなんですよね。
はあ、
うん、そうですね。だから Mac1 台を買えば MacOS も Windows も Unix も全部使えると。
ちょっとなんかやばいですよ、木澤さん。シェア90%がちょっと揺るぎ始めましたよ。
その中で Mac で動いてる Windows もシェアの中です。
なるほど、確かに
やられた。確かにそうだ、うん、そっか、なるほどですね、そうするとじゃあ、まあ大学生としてパソコンを買うってなると、
うん、
慌てて買っちゃうとやばいってことですよね。きちんとその辺、その自分が学び進んだ大学の要件に合ったパソコンを選ばないと、
うん、
まあ買って失敗ってことはないんでしょうけど、うん、ちょっと損するとか合わないものを買ってしまう可能性があると、
うん、まあそうですね。なんで、まあ入学する際は大学で指示があるんで、何も指示がなければまあ好きなものを買えばいいと思うんですけど、
うん、
まあ、あとは何だろう、まあ、明確に指示はないけど、なんだろう、入って研究室に入ってみたらみんな意外と Mac 使ってたりとかっていうケースもなくはないんで、その辺は情報収集しなきゃいけないんですけど、入って学校入ってから。
なるほど、ね、うん、ちょっとなんかこの OS 編では Windows 絶対有利かなと思ってたんですけど、うん、状況が変わってきましたね。
まあ、で分かんなかったらとりあえず Mac を買っとけば Windows も走るんで、
安心ですよね。
畳みかけてきましたね。
どっちでも使いますから。
ちなみにあのさっきちらっと出ましたけど、アクティブディレクトリーって木澤さん、あの何なんでしたっけ。
まああのまあそうですね、一言で言うと、まあ、あの OS を統合管理してくれるような ものなんですね。スタクティブディレクティブっていうネットワークにこう入ると、ええ、そこでそのパスワードとかも全部一つに管理してくれるし、セキュリティのポリシーの設定とかも全部下のクライアントの下につなぐパソコンも全部統合管理できるというやつですね。だからの企業とかやっぱり学校とかでそのネットワークの配下に入ってくれた時は設定もすごく管理が楽になるんですよね。
じゃあ大学側の方である程度こう管理をするためにその、うん、まあ昔だったら XP のプロフェッショナルが必要だったってことなんですかね。
そうですね、あれプロフェッショナルじゃないとダメなんで。
なるほどね、ははは、それだけちょっとわからなかったので、
うん、あとですね、一応ね大学とかになると、はい、あちょっと話すみません、あの話なんですけど、はい、大学とかになるとマイクロソフトの方になるとですね、うん、マイクロソフトでドリームスパークっていうサービスがあるんですね。
ドリームスパーク、
はい、これ何かっていうと大学とか大学院とかと専門学校高専の4年生5年生以上の方が対象になるんですけど、はい、開発者とかそういったツール類、まあ、あのそういうビジュアルスタジオとかですね、はい、そういったあの経営とのやつを無償で提供してくれるって制度があるんですね。学生に限って
無償で、
はい、無償で使えるんです。
あよくある学生割引とかじゃないんですか。
学生割引じゃないんですね、まあ、学割のアカデミックパックって別にありますけど、そうですね、ちょっと私も実際サービスを利用することなかったんで、話聞いてる分だけなんですが、はい、そういった意味で例えば学校でまとめて、まあ、無償なるかそのお金がどこかで払ってるかもしれないんですけど、
はいはい、
うん、それかなり安い値段でマイクロソフト製品使うってこともできるし、うーん、だからあの数万円するそのビジュアルスタジオって開発するも学生に限ってはタダで使えるとか。
すごいですね、
だからそういったところでちょっとまだ有利な、有利っていうかね、あの選ばれる点があるのかなっていうのはありますね。
うーん、これは難しいな、意外と。まあ、Mac はとにかくその あとちょっとその前にあの私のイメージだと Mac イコールあのなんていうの、芸術系美術系みたいなのあったじゃないですか。
はい、はい、
あ
古くは何ですか、フォトショップとか、
まあ、フォトショップイラストレーター使う場合とかですね、
でその芸大系なんかだとその Mac 派が多いみたいなのあったんですけど、今どうなんですかね、その辺は。やっぱりそのそういうイラストレーターフォトショップに代表されるようなあその芸術的な何かソフトウェアを動かすときは Mac が有利なんですかね。
まあなんだろう、動かす使うっていう面で言うんであれば、正直最近は Windows で Photoshop イラストレーター使ってる人も増えてきてるんで、そこのシェアで言うと結構 Windows のシェアが上がってきてるかなって気はするんですけど、うん、まあそういうなんだろう、まあ専門学校であったりとかそういう美術課程であったりとかに行ってて、まあデザインとかを学んでる人たちって、まあその後就職する先に行くとやっぱり Mac 使ってるっていうケースが多いんですよね。
ああなるほど。
だからそうするとやっぱり Mac 買っといた方がいいかなっていうのはありますよ ね、
うん、
どうしてもまだ印刷業界であるとかデザイン業界であるとかは Mac が主流なんで、
うん、
なるほど、
ね、でまあ、そういう意味で Mac を買っといた方がいいですかね、うん、
なるほど、わかりました、
まあ、あとはなんだ、音楽なんかはやっぱり MacOS の方が向いてると思いますし。
音楽ね、
うん、
そうか、そうすると大学生のパソコン選びとしては、まあ、そのまず学校の要件をきちんと把握した上で買いなさいよっていうこともありつつも、価格計算とか要はユニックス系のソフトを使う機会がありそうだなっていう部分については、うん、Mac の方がやや有利と。
そうですね、
でプログラミング的なものとかが多いものであれば Microsoft の無償提供が来るやつはかなり美味しいぞと。その他 OS、まあ、Word、Excel 関係は Mac でも動くけど、投資金額から言ったらまだ Microsoft の方が安いかなって気はするけども、あとは自分の財布と相談しろよって感じになってくるんですかね。いや意外と難しいな、大学生のパソコン選び。なるほど、わかりました。じゃあ続いて、じゃあ大学卒業しましたよと、社会人になりましたと、社会人1年生2年生3年生、まあ、20代ぐらいの方がパソコンを選ぶとすればということで持ってきたんですが、まあこの感じだと20代 30代も含めてかな、要は社会人になってからのパソコン選びとしてはどうなんだろうかなっていうところで一番最後の部分だったんですけども、
うん、
今の話聞いてるともう社会人になったら好きなもの買いなさいよでいいのかなって気もするんですけどどうなんですかね
好きなもん買えばでしょうけどね、やっぱりね。
うん、
例えばあの趣味でやってる方でパソコン自作したいと Vim を買ってきて組み立てたいって人、こうなるともう絶対 Windows しか道がないわけですよね。
なるほど。
まあ、あの全くないわけではないんですが、それを言ってですねあのそうなるとやっぱりこう Windows マシンでやっていくっていうのもあると思いますし、
ですよ、ね、
あとあの一時期やっぱり会社の仕事を家でもやりたいとか、だから Word Excel も置かなきゃいけないとかあったんですけども、最近そのセキュリティがかなりうるさくて、
はい、
会社の仕事を家に持ち帰ると情報漏洩の
情報漏洩ってなっちゃうから、
あの例えば私の会社でもそれも固く禁止されてるんですね。
うん、
だから家で会社と同じようななんか仕事の環境を持っちゃいけない状況になってきてるんですよね。
なるほど。
うん、
そうするともうあの、まあ、どちらでも好きなものが電池すればいいんじゃないかなと思いますけどね。
私も昔はもう今ちょっと若くないんで自作する元気がないんですけどあのやっぱ自作派だったので、まあ後からハードウェアの話もちょっとしたいんでね、その辺で話書いてますけど、やっぱそうなってくると Windows 強いですよね。
そうですね。
Mac って自作ってできないですよね。
あ、できないですね。
ですよね。
もう MacOS 自体がそのアップルが販売してる Mac でしか動かしていけないっていうライセンスになってるんで。
ああ、なるほど。
だから自作マシンとか他の家で動かすとライセンス違反ですね。
なるほどですね。
ええ、
どうですか、あのやっぱり Mac 派としても社会人になったら好きなの買えばって感じなんですけど、
ね、まあまあまあそうなんですけどね、
うん、なるほど。
まあでもあの会社で Windows ずっと使ってるんで、うちに帰ったら Mac で気分変えましょうよ
なるほど
上手だな。
そういう方多いですよね。
上手だな、うん、
まあでもあの実は逆のケースもあるんですけどね、
うん、
あの仕事場であのデザイン関係で Mac 使ってるんで、うちに帰ったら Mac 使いたくないって言って Windows 使ってるんですけど
なるほど。
実はどちらもありですね。
じゃあそれぞれあのなんていうのかな、ストレスを軽減できる方向でパソコンに試してくださいと。
そうですね。
いうことですね。なるほど、わかりました。まあ OS 編ということで、その年代別パソコンの選び方っていう形で切り口を設定してお話を聞いてきたんですが、はっきり言ってまあこんなに状況が変わってるっていうのはちょっと想像もしなかったですね。小学生からパソコンに触れるっていうことも我々の年代では考えられなかったことですし、まあ、Mac がこれぐらいなんていうのかな、 Windows 寄りになってきたって、その Windows との親和性が高まってきたっていうのもとちょっとまあ想像してなかったことですし、まあ、先ほど聞いた科学計算とかね、そういう用途によってはっていう話もありましたですよね。難しいですねまとめらんねえなわかりました。
電気屋ウォーカーは Mac、iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題をわかりやすく、 Apple Store での買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？
じゃあ、話題の3番目に行きたいと思うんですけども、うん、今までは、まあ、どちらかといえば OS によった話をしてきたんですが、まあ、とりあえず今度じゃあ OS から軸足をどかしてですね、ソフトウェアの方に話を持ってったら、じゃあどっちなんだろうねって話を少ししていきたいと思ったんですが、
うん、
まあ、今までの話にも出てきたんでね、おおよそまとめみたいな形になっていくと思うんですけども、いわゆるオフィスソフトっていうのは Word、Excel、PowerPoint、Access の4つだけなんでしたっけか。
最近は OneNote とかね。
あ、OneNote、うん、
はい。
OneNote って何ですか。
ですね、まあ、それの文章をいろいろ気軽にどんどんどんどん突っ込めるようなツールで、
うーん、
まあ、ちょっと感覚的にはEvernoteとかあっちに近い。 形になるんですね。そういうソフトがありまして、
文章ファイル単位じゃなくて、もうちょっとこうトータルで管理するような、
そうですね、だから同じ文章の中に絵張り込んだりとかそういうメモ書きに使えたりとかですね。
なるほど、
うん、そういうのもあるんですけど、最近そういうのが仲間に加わってますけど、まあ、大体中心になるのはワード、エクセル、パワーポイントの3つですよね。
わかりました。アップルの方だと、まあ、はい、ワード、エクセル動きますよって話は別として、それに相当するソフトっていうのはあるんでしたっけか。
アップルが出してる iWork っていう、はい、iWork ソフトがあって、で、まあ、ワードに相当するワープロソフトがページズ。
ページズ。
で、エクセルに相当する表計算ソフトがナンバーズ。
うん。ナンバーズなんかすごいですね。ちょっと当たりそうな感じで。
あと、まあ、パワーポイントに当たるプレゼンテーションソフトがキーノートですね。
はは、これは相互に互換性ってのはあるんですか。
それぞれワード形式で書き出すとか、エクセル形式で書き出すとか、パワーポイント形式で書き出すっていうのができます。
あ、じゃあ、iWork の方で、マイクロソフトの方を対応してるって形ですね。
読み込みも書き出しもできます。
使い勝手ってどうなんですかね。
私は、非常に使いやすいと思います。まあ、やっぱり操作が直感的だっていうこともありますし、
はい、
なんだろう、例えば今実は仕事でワープロソフト、表計算ソフトを使うことはあるんですけど、
はい、
ワードエクセル全然使わないんですね。やっぱりページズとナンバーズで使ってるんですけど、
うん、
で特になんだろう、ページズを使い出して使わなくなったソフトが、まあ、ワードも使わなくなったんですけど、
はい、
もう一個使わなくなったソフトがあるんですよ。
何ですか。
イラストレーター。イラストレーター。
イラストレーターはだって、ペイントソフトじゃないですか。
そうなんですけど、なんだろう、イラストレーターが使える人で、普通の文章をイラストレーターで作るっていうケースあるんですよ。
文章をイラストレーターで作る。
文章って言い方変なんですけど、なんていうんだろうな、チラシみたいなものとか、見栄えがちゃんと、見栄えが必要な書面を使うとき、イラストレーターって細かい位置調整とか、まあ、もちろんフォントもそうなんですけど、すごく綺麗に思い通りにできるんですね。で、なんで、そういうチラシ系を作るときは、以前はイラストレーターを使ってたんですけど、ページズが出てきてから、ページズで非常にそれが簡単にできてしまうんです。要するにポイント単位で位置調整をしたり、行間の調整をしたり、文字の幅とか詰め方とか、そういうことがもう簡単にこう、まあ、インスペクターっていうパネルがあるんですけど、そこのパネルから指定してやることで非常に簡単に綺麗にできてしまう。
すごいですね。
ですんで非常にこう、しかも直感的にできるんで、非常に効率よく綺麗な文章が作れます。
すごい。まあ、でも仕事をしていく上で、まあ、趣味だったらねいいと思うんですけど、仕事をしていく上で気になってくるのが、そのいわゆる Windows のオフィスとの互換性になっていくと思うんですけど、そこはどうなんですかね。まあ、書き出しできるとはいえ、
まあ、最終的にはその人がされる作業の内容によるんですけど、
はい、
まあ、よく、まあ、僕もお客さんなんかに話すのは、そのワードならワードのファイル、あるいはエクセルならエクセルのファイルで、まあ、こっちで作ったものをお客さんとか相手方に送って向こうでもなんかやってもらうとか、お互いにこう作業を書き込んだりとか設計し合うんであれば、まあ、やっぱりワードエクセルにしといた方が無難ですよっていう話はするんですけど、どうだろう、使い方によるんですけど、あんまりそこまでする必要がないケースっていうのも多いんですよね。
はい。
で、そうするともうなんだ、最終的にはなんだろう、人に渡すときは PDF でいいとか、
はいはいはい、
そうするともう、まあ、まあもちろん最近のオフィスもできるとは思うんですけど、まあ、Mac は OS 自体で PDF に書き出す機能を持ってるし、まあ、もちろん iWork もそれぞれ PDF で書き出す機能を持ってるんで、そうするともう、まあ、ページズ、ナンバーズ、キーノートで作っておいて、人に渡すときは、PDF で書き出して渡してやれば作った通りに表示されますし。
なるほどね。なんかやや不利だな。通常だとワードなりエクセルで、文章作成した上で PDF 化して、要はその改ざんとかもね心配なので、
そうですね、
PDF 化して、お客さんとかにはお送りしてるんですけど、 オフィスって今 PDF じゃない何か書き出せるじゃないですか。
そうですね、あの文章になるとマイクロソフトの XPS っていう、
あ XPS、
はい、
あれは PDF のような企画なんです
かね。そうですね、でこれもオープンな企画ですね。中では XML ファイル形式になってて、
はい、
まあ、これもオープンな企画ということでこれでも、まあ、使えることは使えますね。
あれはどうなんですか、実用性として。あの PDF と同じように使えるんだったら、あ同じようにってちょっと誤解ありますけど、あれでもいいのかななんてぼんやり考えてたんですけどね。
そうですね、あのこれ Mac だとどういう扱いになってるか分かんないんですけど、 Windows だと標準的にこう開いたりってことできますので、
XP でもなんかビューアーかなんかはプラグインかなんかで対応できるんですかね。
そうですね、 あるライブラリが入ってるか標準的にできるんで。
そっか、
ただやっぱり PDF っていうのはあのもう今は、ね、必ず押さえておかなきゃいけない、ね、
うん、
フォーマットの一つなんで、
うん、
まあ、それはそのいろんなその PDF 出力のソフトとかもありますよね、例えばソースネクストのいきなり PDF だとか、
はいはいはい、
結構編集できるものもあるんで、
なるほど、
まあ、そこに組み合わせるっていうのも手ですよね、
うん、私はあのプリンターであの出力するタイプの PDF 変換ソフトを使ってるんですけどね。
はい、
なるほどね、そうか、なんかいいな、Mac はそうか、PDF 標準でサポートしてんのか。
うん、あのプリントメニューから PDF で保存ってできるんで。
やだな、
やだな、言わないで。
あとやればやるほど、どっちやねんって話になってくるんですけど、ここはどうだろう、まあ、互換性にややし、あ、そうそう、あの、こちら前にも出ましたけど、そのオープン系のやつっていう、これはそうか、 Mac を Windows に寄らないわけか。
あ、まあ、Mac 版のオープンオフィスがあるんで、うん、まあ、オープンオフィスに関しては多分どっち使っても同じでしょうね。
私の Mac はオープンオフィスじゃなくて、なんだっけかな、オープンオフィスだったかな、入れてるんですけど、ちゃんと読めないんですよ、やっぱりデザインめちゃくちゃになるんです。特に Excel とかがすごい大変なことになって。
ああ、Excel で細かいデザインすると確かにそうかもしれないですね。
あの、表の要はセル幅なんかをきちんと読んでくれなかったりするんですよ。
うんうん、
だから Windows の Office で Excel で作ったデータを読んだ時に全部なんかセル幅が標準幅になってて字が溢れてるっていう状態になったりしてて、なこりゃと思ったことがあったんですけど。まあそうだな、やっぱりそのそういう予期せぬアクシデントとか手間暇を回避したいということであれば、やっぱり 100% マイクロソフトのオフィスを使った方が便利なのは便利だと。
まあそうですね、あとね、あ、ごめんなさい、ちょっとさっき言い忘れたと
一つ
あり
まして、はい、
最新のオフィス2010だとの PDF ファイルが出力ができますね。
お、なんですと、2009
2010ですね。
2010ですね。
はい。
2010
これ2007っていうのは、私意外とあのオフィスは最新の2010からその間がちょっと抜けてるんで、
はい、
ちょっと間のバージョンは分かんないんですけど、うん、だからそういったの機能もやっぱりさっき言いましたね、PDF っていうのはみんなやっぱり無視できない、
ね。そうですね。
ファイル出力ってことで。
じゃ出力形式についてはまあ双方ともに。同じように PDF 書き出せるとして、
そうですね、
安定感で選ぶであれば当然 90% のシェアを誇るマイクロソフトオフィスで、iWorks でも全く問題はないという
で、あとあのオフィスはこれウェブの上のオフィスってのも使えるんですよね。
ウェブ上のオフィス、
ウェブ上、あのマイクロソフトの今スカイドライブってオンラインストレージサービスを用意してて、
あ、はい、
でまあ、そこからに置いてある文章とかを呼びひを開くと、
はい、
まずそのウェブ版のオフィスっていうのを開くんですね。
へ、
でただそのウェブ版のオフィスっていうのは本来の例えばパワーポイントとかに比べれば性能は落ちてるんですね。編集できる機能が限られてるんだけど、だいたい必要最低限の機能は抑えてるという、それがワード、エクセル、パワーポイント、ワンノート一通り用意されてるんですね。
それは要はそのオフィスのソフトを買わなくても、まあ、ある程度ベーシックな機能はそのウェブ上のオフィスで使えるってことなんですか。
そうそうです、
スカイドライブさえ使ってれば。
そうですね、でもちろんダウンロードすることもできるんで。
おお、それは面白いですね。
うん、
そっか、 ちなみに、あ、そっか、うん、なるほどね。じゃスカイドライブを使ってらっしゃる方、スカイドライブって確か無料でしたよね。
無料です。
Windows ライブ ID で。
あ、そうです、あれ持ってれば 25GB まで使えますんで。
25GB ってまたあれですね、激しいですね。
そう、使い切れないですねなかなか
まあ、Windows Live ID とかを活用されていたりとか、あとは価格的な面でちょっとオフィスが手が出せない、でも基本的なものを押さえとけばなんとかなるなっていう人は、スカイドライブとその Windows 版、ブラウザ版のオフィスという選択肢もありつつ、
はいはい、
やっぱり 90% シェアでどこでも同じように見れるオフィス、マイクロソフトのオフィスを選ぶか、Mac 版だとしても iWorks でとっても便利に使えて、 iWorks って確かそんなに高くなかったですよね。
あ、 iWorks はそうですね、今も Mac App Store でそれぞれページズとキーノートとナンバーズで別々に買えるんですけど、
はい、
1個1700円です。
安
っ
安いですね。
安っ、安いです。
そうなのか。
やっぱりタバコ吸ってる人だったらちょっと禁煙するか変えるじゃないですか
そうですね、
読み方激しい人も一晩で変えちゃうじゃないですか。
買おうかな。
買おうかな。やばいやばいやばい。
その感覚で買えちゃいます
よ。あ、私いまだにあのアップルワークスなんだけど。
あ、懐かしいな。
だって全然仕事で使うことないから。簡単な文章打てればいいからこれで十分なんだけど。
そっか、それぐらい安いんだったらちょっと買ってもいいですよね。
でも安いから考えようかな。うん、
なるほど。
あのキングソフトオフィスは確か買わないですからね。
うーん。
マックだとすればもうサードパーティーのオフィスソフトを買うよりも、うん、iWork のページズなり、うん、ナンバーズを買った方が断然有利だと。
そうですね。
いうことで、これはもう引き分け。止まらねえ。要は写真の修正とか動画の編集、まあ、いわゆる あと音楽も話出ましたけど、アート系デザイン系だったらどうなんだという話をもう一回しておきたいんですが、
うーん、
確かに私 Windows 7で、Photoshop もイラストレーターもインデザインもいわゆるその Adobe 系のソフトですか、入れて使ってるんですよ。で、64ビット版で8ギガのメモリを積んでるので別に何も困ったことはないわけですよね。で、じゃあ改めて Mac とあのソフトウェアでね、そういうものを使っていくとしたらどうなんだっていうところなんですけど、まず Mac 系で、まあごめんなさい、はい、Windows 系でそういったソフトってそんなに、要はやっぱり Mac ありきで出てきてたっていうことなんですよね。なんて言えばいいのかな、うん、まず最初に Mac があってそれを Windows 版に移植するみたいな。
あ、そうですね。だからほとんどが Mac の発祥ですよね。
あ、
でやっぱりこの市場シェアでやっぱりその Windows 版を出していこうっていうので、
うん、
あ、後追いで Windows 版が出てきたっていうのがありますよね。
そっか、でも昔はやっぱりその不得、32ビット、特に 32bitOS の時なんかはやっぱり不得意な部分だったんでしょうかね。
うん、やっぱりそういうので、やっぱりこういうことやるには Mac じゃないとっていうのはありましたよね。
うん、でも今まあ64ビットになりメモリの制約もある程度解消されてきて、今になってくるとそれほどでもないのかなって感じですかね。
そうですね。私あのこの分野逆にすごいあまり疎いんで、
うん、
分かんないとこあるんですけど、あの昔ほど Mac じゃないといけないっていうことではないよっていうのよく聞きますよね。
パルケさんどうですかこの辺は。
うん、まあ今のソフトの話でいうと、実は最近の Adobe の傾向として Mac 版よりも Windows 版を優先してリリースしてたりするんです
事情が変わってきましたね。
そうで、なんだろう、昔 Windows でそういう、まあ、画像編集とか使われなかったっていうのは、 まあ、OS の作りとして、まあ、XP ぐらいからはそうでもなくなったんですけど、それ以前は基本的になんだろう、
はい、
極端なこと言うと Excel なんかで Windows でマスを黄色く塗るとプリントしたら緑ぐらいで出てくるとか色とかそういう扱いが結構、
ね、
厳しいものがあったので、現実的に Windows じゃ無理っていうのがあったんですよね。
ああ、なるほどね。
で、それを XP になり、Vista になり、7になってずっと改善されてきたんで、そういう部分はなくなってきたんですけど。
あ、じゃあ、うん、その Windows としてちょっと足りてなかった部分をこの XP ぐらいからぐーっとこう盛り返してきて、
うんうん、
流れとしてもまあいい風になってきたって感じなんでしょうかね。
うん、でまあ、なんだすごい古いところにまあ立ち返っちゃうと、なんだアメリカでコンピューターがこれほどなんで普及したのかっていうと、なんかアメリカってサラリーマンでも確定申告は自分でするらしいんですよね。でそうするとどうしても複雑な計算をこなさなきゃいけないと、
はい、
そのためにコンピューターが普及したっていう背景があるらしくて、
うーん、
でその流れでくると Windows マシンって要は電卓の延長なんですよ。
なるほど。
すごいちょっとまあ乱暴な言い方するとっていうところを、まあ、なんだから成り立ちてきたんで、どうしてもいるなんだ画像的なものとか音楽的なものとかってのは多分後追いになっちゃったんだと思うんですよね。
当初は必要とされてなかったわけですよね。
うんうん、で、Mac はもう Mac を作った時点から、例えば画面に表示しているものがそのまま印刷して出てくることを目指してるようにして、まあ、OS 自体が設計されてたりとか、あるいはそのまあ、今ではクイックタイムって、まあ、あんまりそんなに目立たない存在になったんですけど、
はい、
実はアップルがクイックタイムってソフトを出す前っていうのは、動画をパソコンで再生すると、まあ、動画っていうか当時はまだ動画までいかないアニメーションってレベルですけど、
うんうん、
映像と音がずれちゃったんですよ。
へー、
要するに何だろう、 CPU 性能が高いやつで再生すると映像がどんどん先に流れちゃってて音楽がどんどん遅れていく。で性能の遅いやつでやると映像の方が遅れていって音楽が先に進んじゃう。
同期ができてない
って感じですね。うん、できなかったんですけど、それをクイックタイムっていう、アップルが開発したクイックタイムっていうテクノロジーがそれをこう
どんな環境でも同じように再生できると、
そうっていう風にやっちゃった。まあ、結局そういうところで本当に昔からアップルっていうのは映像とか音楽とか、まあ、画像とか、あとは見た目画面出たものをまあ印刷して出すっていうことを重点的に作ってきた OS なんで。
なるほどね。これはちょっと私も知らなかったですけど、要は出発点がそもそも違ってたわけですね。
う
ん
うん、そうですね。最初からも Mac はデジタルなデスクトップパブリッシング、
はいはいはい、
出版とか DTM、はい、デスクトップミュージックとかっていうのをもう念頭に置いて設計された OS だからっていうのがあったんですよね。ただまあ最近それがやっぱり Windows 側でもそういうのはこうその辺もマイクロソフトは重視してきてるんで、まあ、だんだん差は減ってきたっていうところもまあ、あるにはあるんですけど、
うん、
ただなんだろう、やっぱ音楽とかはやっぱ Windows は厳しいっていう風な声、まあ、僕も音楽は全然わかんないんですけど、やっぱり音楽やられてる方からするとやっぱりちょっと Mac じゃないとっていうのは多いみたいですし、あとは周辺機器メーカーがもうそもそも Mac 前提で作ってきちゃってるとかいうのもあるんで、
はい、確かにその周辺機器との親和性っていうのはもうこれしかないですよって言ってるわけだから、うん、Windows みたいに何でも組める中で組み立てられますよっていうよりは、うん、Mac の方が安定度みたいなのは高いんでしょうね、専門性みたいなのも含めてね、ま
あ、うん、そういうこともあるんでしょうね。
なるほど。じゃあまあビジネスというかその計算機の延長でスタートしたパソコンとしての、うん、Windows もその芸術面に追いついてきたし、うん、芸術ありきでスタートした Mac もビジネス面に追いついてきたと。
まあ徐々にですけどその辺もね、まだまだその辺は遅れとっていくのかなと思いますよね。
ありましたな。ソフトウェアを切り口にしても本当にお互いがいいレベルでこうバランスを取ってきつつあるなっていうのは強く感じるところですけど、
うん、
お互いにこのじゃあソフトウェアの面で、まあ、ちょっとこれだけは自慢しておきたいんだなっていうのがなんかあったらここでちょっとあれだったんですけどなんかあります？ これやっぱここは、まあ、Mac でもあるけどここは Windows でしょみたいな逆もしかりですけど、どうなんでしょうね。
じゃあちょっと Windows でいくとですね、
はい、
あの開発環境ですね、
開発環境、
あのそれがいかに簡単にできるかっていう視点で見ると、
はい、
例えば Visual Basic だとか、
うん、
あのまあ、Visual Studio っつってる一連の開発環境、あれただでエクスプレスって言ってただで入手もできるんですね、
うん、
それの開発というのがすごく簡単にできるんですね。例えば画面にウィンドウにボタン貼り付けて、
はい、
このテキストの枠を貼り付けて簡単にプログラムが組み始めるとか、
うん
うん、ただそういったのがずっと昔から Windows だったんだけど、
うん、
Mac となるとやっぱり先ほど言いましたちょっと Unix 上の、X コードですかね、あそこら辺になってうまく組めばそういう環境は用意されるんでしょうけど、まあ、実際私も Mac 持ってないんでそこの違いがどのぐらい Mac は楽なのかっていうのは分かんないんですけど、
はい、
断然的にも Windows っていうのはそういったものを作るっていう作り出すってことに関してはすごくアドバンテージがあると思うんですよね、うん、
要するとプログラミングの部分ですね、開発するっていうのは。
そうですね、でマイクロソフトとしてもそこのサポートもやってるんで、
うん
うん、ここは強みかなっていうのはありますね。
すごいですね、プログラミングか、簡単にそのフリーソフトみたいのが作れていっぱい出てきたっていうのも、まあまあ、昔と今じゃ比べ物にならないんでしょうけど、やっぱそういうプログラミングの部分が強かったっていうのはやっぱり影響あるんですかね。
ありますね、うん、あとまあ本屋さんとか行って何か調べようとしてもほとんど Mac の開発の本ってないんですよね。
うん、
まあ、最近あの iPhone の開発の本は結構出てきて、
増えましたね、
それで、まあ、パソコンの OS のソフト開発ってなるともう全然やっぱり Windows の方が数が多いっていうのがあるんでしょうけど優位かなっていうのはありますよね。うん、
シェアの差もありますからね。
だからあの私が Mac に切り替えられない最大の理由がそれだったり
する、ね。伊沢さんはお仕事でもプログラム組んでるんでしたっけか。
そうですね、まあ、組んだりはしますね。
ああ、なるほど、はい。開発環境か。なるほどね。ただで手に入れることも可能だっていうのはちょっと驚きでしたけどね。タロケンさんどうですか。
そうですね、まあ、やっぱり Mac についてくるソフトとして、まあ、iLife っていうソフトがあるんですけど、
はい、
まあ、その中で例えば iPhoto を例にとると、例えばそのなんだろう、まあ、ちょっと昔であれば別にデジカメのための編集ソフトを買ってきてやらなきゃいけなかった色合いの調整であるとか、
うん、
あのレタッチ、まあ、レタッチというところもいかないですけど、まあ、ちょっとしたこう切り取りとかですね、
はい、
まあ、そういったことは iPhoto でもできるし、あとはその画像を表示するためのプレビューというソフトでも、もうほとんど一般的な家庭でやられる程度の編集ができてしまうんですね、
うん
うん、
なんでまあ、あのデジカメの画像編集とっても、まあ、特にソフトを別に買う必要もないですし、
うん、
あとは何だろう、まあ、今言ったプレビューなんかでも、まあ、プレビューっていうのは画像も表示しますし、あとは PDF なんかも表示するんですけど、実はあの何だろう、 PDF の編集なんかもできたりするんですよ、
うん、プレビューのソフトですか。
ですね、PDF のファイルを2枚開いていって、それを1個の PDF に統合するとか、
あの
一部のページを削除するとか、うん、それも本当に簡単にあのマウスであのクリックしてドラッグしてそれだけでできるとかですね、非常に簡単にできてしまうんですね。
Windows なら、まあ、有料ソフトかあるいはフリーソフト使わなきゃいけないような感じですけどね。
なんであのなんでしょう、最近まあそのなんだ電子書籍がまだまだ不十分で、よくあの自炊なんて言って自分で本をバラバラにしてスキャンして読み込んで PDF にするなんてことを私もやってるんですけど、
はい、
あのまあ、私あの Adobe の CS4 も持ってるんで、
はい、
あの Adobe Acrobat Pro も持ってるんですけど、あの、まあ、そういったスキャンした本を PDF にするときの編集はもう全部プレビューだけで済んじゃうんでアクロバット使わないんですね。
もったいない。
っていうかアクロバットでやるよりプレビューでやる方がはるかに分かりやすくて楽にできるんで。
はあ、すごいな、まあ、そういったなんかこう細かいところの機能がある程度もう入ってるよっていうのが強みってことですかね。
そうですね、でもちろん音楽はガレージバンドがありますし、
はいはいはい、
なんでまあいわゆるオフィス系のワープロとか表計算に相当するのは、まあ、あのさっき言ったページズとかあのナンバースとかをまあ別にダウンロード購入しても必要はあるんですけど、
はい、
まあ、それ以外の家庭用途一般的用途であればもともと Mac に入っている ソフトで、まあ、賄えてしまうっていうのがありますよね。
なるほどね。
Windows も Mac ほどではないんですけど、やっぱりそういったのは最近つくようになりましたね。
お、
あの Windows Live Essentials っていうフリーでダウンロードできるツールがあるんです
よ。はいはいはい。
それをやる、インストールすると、例えば動画編集だとか、
はい、
あと、まあ、Mac のフォトに当たるかどうかっていうのは Windows フォトギャラリーとかってちょっと編集してちょっとした効果を与えられるとか、
うん、そうですね、
うん、
私もあの Windows Live Essentials の、 あのムービーメーカーにはお世話になってます。
ああ、私もこれ使ってます。
スライドショーをあの簡単にババッと作れるので大変楽ですよね、あれね。
そうですね、これは私もビデオ編集これしか使ってないですね、私は。
あと会社のパソコンはあのセキュリティエッセンシャルズで今無料で対応してますからね。
私もそうです。
あ、そっか。本当難しいな。わかりました、ありがとうございます。まあ、いろいろソフトの面で、多分これが多分5年前あるいは10年前だったら、ものすごくそのソフト、このソフトを使いたいから Mac、 このソフトを使いたいから Windows っていう風になってたと思うんですが、それが今2012年になって考えると、今言ったように開発環境とか、あるいはそのプレビューだったり、その iLife だったりとか、あるいはエッセンシャルズだったりとか、いろんな選択肢を補うものが出てきているっていうことで、その辺まできちんと確認をしていけば、ソフトでも優劣はちょっとつけられないのかなってとこですかね。わかりました、ありがとうございます。さあ、ここまでで一旦、区切らせていただいて、前編ということで、残りは第50回でお届けしたいと思います。